企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード1750、東証グロース上場、ウィルスマート代表取締役社長、石井康弘さんです。石井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ウィルスマートは東京都江東区の東京メトロの門前仲町駅近くに本社があります。移動を支援するテクノロジー企業です。それでは石井さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社の事業はですね、今ご紹介にありましたが、主に鉄道会社であったりとかバス会社、こういった旅客サービスをやってる会社さん、そういった会社さんの、特にですね、駅とかバスターミナルとか、そういった、お客さん接点の場所ですね、移動の建設点のところの DX 化のお手伝いであったりとか、はたまたカーシェアリングであったりと、新しいこうモビリティのサービスを、考えていらっしゃる会社さんの、その新規事業のシステム面での実装の支援をさせていただく、そういうような会社でございます。
はい、はい、また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、はい、まずは石井さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では石井さん、生年月日を教えてください。
1978年昭和53年の8月5日で、今45歳、今年46歳の年です。
将来については何か夢などはありましたでしょうか。
なんていうでしょう、早い時点でやはりその社会人になりたいと思ってたんですね。はい、今は亡くなってしまったんですけど、父親がちょうど高校生最後の年から大学に至るまで、その時期に脱サラをして会社を始めるというような時期がありまして、単純にサラリーマンになってとかっていう選択肢じゃなくて、経営者というか、実際に自分で会社を始めるというのを、父親がやってるのが横目で見ながらというのがあって、そこがすごく大きな自分の中では転換期になってるんだろうなと今は思いますけれども。はい、
そんな中で社会人のスタートはどうされたのでしょうか。
そうですね、株式会社行政という法律の出版社がございまして、
出版社ですよね。
はい、そうですね、そこに就職しています。
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
5年ぐらいですね。
中ではどのようなお仕事されていたんですか。
自治体が中心になるんですけども、の営業職になります。で、取り扱ってた商材がちょうどその時期って、よりそのデジタル化の IT 化が進んでいった時代なんですね。なので法律のデータなんかも書籍から少しシステムとかデータベースに変えていこうという時代の、先駆け的な時期でして、そういったデータベースの販売をしたりとか、はたまた当時平成の市町村合併が盛り上がってたか、そういう時期だったので、そういった自治体が合併するときに、例えば A 市と B 市が合併するとなると、条例が全部異なるんですよね。要はそれぞれのちょっと特色がある部分をどう融合させていくかというところで、そういった法律面での、合併業務のお手伝いをするというようなものをサービスの営業をしていました。
はい、その5年お勤めになった会社を辞められてどうされたのでしょうか。はい、
そうですね、楽天に縁があって入ることができて、なので2006年から楽天の方に転職をしたという形になりますね。
はい、はい、どのようなことされていたんでしょうか。
そうですね、一番最初は本当楽天市場の出店の方、これみんなやらないといけないんですけど、当時は1ヶ月間研修して、当時のノルマを達成すると本来行く場所に行けるということがあって、当時は楽天トラベルという会社がありまして、そこらに、要はトラベル事業今もありますけれども、そこに基本的には所属すると。で、2006年の8月から、当時楽天と ゼニックさんが合弁会社を作るということが決まってまして、その会社が立ち上がるのが8月1日なんですけども、はい、そこに出向する形になって、2ヶ月後に当時日本で初めての、旅行のダイナミックパッケージ、簡単に言うとエクスペディアなんかがやっている任意の航空券とホテルを組み合わせて、うん、はい、でパッケージをオンライン上で完結させる。
今ありますよね。
あります、あります。でそれの日本初のやつをやるということで、楽天とゼニックさんが合弁会社を作ったって、はい、そこに出向することになりました。はい、そこでやっぱり3年ぐらいやってたのかな。はい、
その後どうこの会社につながってくるのでしょうか。
やっぱり先ほどお話したように、移動というテーマは僕自身が好きなんですよね。で好きです。で特にその先ほどのダイナミックパッケージの話でいうと、今までない商品サービスを提供することによって新しい移動創出ができたというのは自負としてやっぱありました、はい、数ヶ月間ぐらいこう苦しんだんですけど、まあ、ただ一気に立ち上がっていって、うん、今までない旅行事業とか移動事業を創出した経験があったので、やっぱり移動に関わるものっていうのはすごく僕自身も好きだなって、僕自身も旅行大好きですけど、はい、はい、っていうのがあって、移動というのはやはりこう自分の中では切っても切り離せないテーマなんだなというのは、特にまた改めて最近こうそこがすごく思うところですね、はい、
なるほど、はい、その後ご転職されるん
ですね。そうですね、転職しますね。一社挟んで、ウィルスマートの前身というか、まあ、その出資企業であり、うちは社内ベンチャーでありますので、その会社が前輪の子会社の前輪データコム、
地図の、
はい、はい、そうですね、地図の前輪の前輪データコムという地図のデータインターネット配信とかそういったことを中心に、あと位置情報のソリューションサービスを開発し提供している会社に、まあ、転職をしまして、でそこからウィルスマートの社内ベンチャーのきっかけが出来上がってくるという、そういう流れですね、う
ん、そこから分かれていったと。
そうですね、スピンアウトしました。まあ、この会社を作る企画を出した時点でもう会社を作りますと。なのでそこに出資をしてほしいという形で、まあ、前任データコムの社内会議の方に提案をして、まあ、1回目断られたんですね。ダメってやり直しって言われたんですけど、まあ、いくつかちょっと条件が課せられて、その条件を突破したんだったらいいよということで、まあ、2回目やった時にその条件を晴れてクリアできたので出資いただいて会社を立ち上げたと。でそこに私自身は転籍をする形で前任データコムから離れたということですね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、さて皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では石井さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの石井さんとの共演をお楽しみください。
御社は移動を支援するテクノロジー企業として、はい、総合情報配信サービス、はい、モビリティシステムサービス、はい、クラウド化支援サービス、 AI データサイエンスサービスと4つのサービスを提供されていると、はい、それぞれ、概要を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まず総合情報配信サービスということなんです、はい、これはデジタルサイネージに対してシステム化で生成された情報を掲示するそういったトータルソリューションなんですけど、
置いてるのは駅とかバスターミナルとか、はい、そういうところ。
そうですね、駅バスターミナルがそうですね、うん、代表的なところで言うと例えば羽田空港の、はい、多分到着されると、はい、バスのこう、はい、発着表があると思いますが、あれは当社が運営しておりまして、はい、まあ、当社がシステム構築して運営していて、そういったまさにバスの運行情報を、うん、まあ、システム化して、うん、でそれを表示してお客さんの、まあ、移動促進するというようなことをやっているのが総合情報配信サービスですね。
なるほど。
次のモビリティシステムサービスというのが、はい、まあ、先ほどちらっと言いましたけれども、例えばカーシェアを始めたりであったりとか、最近であった EV を使ったEV のカーシェアみたいなことをやってらっしゃる会社さんもあるんですが、うんうん、そういった新規事業で、うん、車を使ったサービスをやりたいと、車およびその他モビリティを使いたい方に関して、まあ、そのシステムをホワイトラベルで提供しますというのが中心です。要はホワイトラベルというのは例えばお客一般のお客さん向けの予約アプリであったりとか、事業者さんが予約管理、会員を管理をしたりとか、料金設定をしたりとか、そういう管理画面、あと結構もう一つコアな技術なんですけど、車がデータを集めたり、まあ、例えば位置情報であったり走行データを取ったりとか、
車に機器を置いてるんですね。
置いてます、はい、そういう IoT のデバイスを提供すると、それはトータルで、提供するサービスがモビリティサービスということで、まあ、こういったものをやらせていただいています。でクラウド化支援はどちらかというともほんの旧来の例えば オンプレでやってました、うん、またはあの自分たちのデータセンターでやってたやつを、うん、システムをリニューアルする、うん、でリニューアルをして例えば AWS 環境を移していって、うん、新システムに作るというそういった、まあ、システムリプレイスのお手伝いがクラウド化支援サービスですね、うん、で最後の AI データサイエンスサービスっていうのは、まあ、今やってる実績でいうと主に、うん地方の、まあ、バスであったりとか、うん、地方公共交通機関の、うんはいはいはい、例えば IC カードの利用データだったりとか、はいダイヤデータであったりとか、はいはいまあ、運行系のデータさまざまなデータを集めて、うん、その地域内の、うん交通の利用実態を可視化させるっていうような仕組みをこれはですねどちらかというと、うん、官主導ですね要は自治体さんであったりとか、うん、もともとは国交省さんが進められている施策でもあるんですけども、うん、そういった、交通政策を、うんまあ、変えていくにあたっての現状分析、うん、それを、まあ、エビデンスを作るお手伝いっていうのを今させていただいています
。実際にそこのデータを作り出す、はい、ということですね、はいなるほど、はい、あと最近やはりこのカーシェア市場というのが徐々になんか伸びてきてるという形なんですけど、はいはい、これ御社はこれのホワイトラベルのシステムを提供する、
はい、そうです、はい、
だから逆に言うとカーシェアをやろうとした会社があったら、はい、御社のシステムを入れて車買ってきたらできるっていうことですか、
はい、あそういうことです、はい、簡単に言うとそういうことです
なるほど、
はいはい、あとはもう本当に例えば料金であったりとか、うんはいはい、置く場所に、うんまあ、ビジネスモデルの違いが出てくると思いますので、うんうん、そこはもう事業者さん の、うんうん、あのデザイン次第ではアイデア次第でありますけれども、うん、基本的には僕らはそのシステムを提供するんで、うん、そういった技術者がいなくてもすぐ作れるっていう風にです、はい、
これ作るとなると一社一社別々作ったら大変ですもんね。
そうです、はい、
そうですよね、
はい、あの先ほど話したようにビジネスモデルの違いはもちろん大事なんですけど、うん、全部オリジナルで作るとおっしゃるように、はいはいはいまあ、コストもかかりますし、うん、
恐ろしく
そうですね。あとやっぱりそこに対するシステムの知見を持たないといけないことになりますのでそういったことになるとやっぱり時間がかかりすぎるということだと思います、はい、
なるほど、はい、あと御社は直接対話により蓄積された業界特化の顧客理解力、
はいはいはい、
また総合的な企画開発や幅広いフィールドでの運用を実現する技術力、
はいはい、
またモビリティ業界に特化したプラットフォーム化したサービス、やっぱりこの3つの強み、はいはい、これどういう強みになるんですか。
そうですね、まず一つの顧客理解力、これはもう本当にあの、はい、ダイレクトにお客さんとシステム開発をすると企画段階が一緒に入るということで、あまりいい言葉じゃないですけど、やっぱ IT 業界でこう、うん、IT ゼネコンって揶揄されるように、はい、ちょっと多重構造が あるんですよ。
下の人たちは本当の上の話を知らずに、はい、作るって言われたものだけ作ってると、
はい、そうですね、うん、逆もしかりで上の方は実装のことができないっていうのがあるんで、うん、こういうものを取っ払うために僕らはダイレクトにこだわってますというのが一つで、それによってお客さんからいろんな悩みをいただいたりとか、うんうん、
直接的に、
はい、業界の背景みたいなものを全部教えていただくので、そこでどんどんあのその蓄積が顧客理解力につながっているということ
です、ね、しかもこのモビリティ業界に特化してるから、は
い、ということです。
そこに関してはすっごく詳しくなってい
く、詳しくなります、
ということですよね、
はい、そうです、うん、なので鉄道でうまくいったやり方を例えばバスに転化するとかっていうことができるようになるので、
はい、あとはこの運用実装する技術力、はい、これもあるんですよね。
そうですね、あのこれはですね、うん、IoT の技術っていうのは実は当社の中心技術でございまして、うん、先ほどご質問いただいたデバイス自体を提供しますって、これは まさに IoT のデバイスなんですよね、はい、で IoT のデバイスとクラウドサービスをくっつけることによって、うんうん、例えばですけども、うん、先ほど駅の話をしましたけれども、はい、僕らのエンジニアは別に駅にいるわけではないんですよ、うん、ただもう24時間365日システムが自動監視しています、うん、でそれは IoT の技術がまさに生きていて、うん、例えばパソコンが壊れた、うん、またはあの、うん、ちょっと不具合を起こしているということでは、うん、リモートでそれを検知して、うん、エンジニア側が通常やっているメンテナンス画面の方に通報が来たりとか、うん、でその内容をもって例えばエンジニアの判断で再起動をかけたりということで、うん、あのメンテナンスも遠隔でできるようにしてますので、うん、そういった技術力っていうのがすごく売りです、うん、がゆえに365日運営するような事業さんのシステムを僕らは実際運用しています。
なるほど、はい、まあ、そうですよね、はい、交通に関わることって基本365日、
はい、
お正月もやってますよね。
やってます、はい、
ね、鉄道がお正月となったら聞かないから、
はい、人が休んでるときに忙しいのはこういった、うん、あの運輸業界ですので、うん、
そういったしかもそれがシステムが止まったらえらいことで、
は
い、
あ、もうそれは
本当にこれって、はい、あの重要なところだから、
大事ですね、
すぐに、はい、まあ、はい、もし止まったとしてもすぐに立て直せれば、はい、全然問題はないということですよね。
そういうことですね、はい、
なるほど、はい、あとこのプラットフォーム化するってこれどういう形になるんですか。
これはですね、まさにその顧客理解力のところとも連動するんですけども、はい、やはりさまざまな課題解決型のソリューション、うん、システムを作ってまいりました。でそうする するとこれみんな同じこと言ってるよねっていうことがやはり分かってくるんですよね。であればそれを僕らがプラットフォーム、要はパッケージ化して、でパッケージの集合体がプラットフォームだということで僕ら定義しておりまして、こういうふうにしてみんなが使いやすくすることによって、先ほどの話じゃないですけどローコストでかつて期間で作れるようにするということを目指したものが、まあこのプラットフォーム化サービスということですね。なるほ
ど。例えばで言うとそのカーシェアのサービスだったら、今やりたいですよって言ったら、はいはい、私たちに言ってくれたら、はい、あと車買ってちゃんとやってくれたらできますよっていうことですよね。
そうです。そうです。事業免許取ってもらって人集めてもらえばそれできますという話なので、はい、
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、やはりあの先ほどの4つ事業ありましたけれども、まあ、それぞれに伸びていくんですけれども、うん、ちょっと背景として抑えないといけないのが、はい、やはりあの僕らが関与している業界は、うん、完全に働き手不足にもうすでに入ってますが、これから先もっともっとそれが深刻化します、はいはい、なので日本の人口減の、うん、特に、その中でも顕著に働き手が減っているのがやっぱりこの業界なんですので、うんうんうんうん、皆さん例えばご承知のタクシーの運転手問題とかありますよね、うんうんうん、あれはもうすでに、地方部からすごく、うん、あのもう不可避の大問題として起きているものですね、うん、でこういう背景がある中でじゃあどうするのっていうことになると、やっぱりテクノロジーしかないんですよ、解決方法は、うんうんうん、人手をできるだけかけずに本当に無人化していく、省人化していくということが大事で、ですので僕らがやっている先ほどのカーシェアなんかもそうですし、実は先ほどの駅なんかもほとんど人がいなくても回せるようにしています。なのでこういったあの時代背景に即した形でよりそのテクノロジー全面押しの、まあ要は省人化無人化ソリューションを作り上げていくということが大事ということになるかと思いますね。はい
はい、では藤本さん、はい、最後の質問をお願いします、は
い、あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
そうですね、はい、剣道将来っていう言葉があると思います、はい、あの私歴史大好きで、はい、これ剣道将来ってあのご承知の方多いかと思うんですけど、あれ項羽と劉邦の戦い、うん、要は四面楚歌の舞台になった最後の戦いの中で、それを、まあある詩人の方が表現したやつなんですけど、うん、すごく大きな失敗をした後に、まあ、その中でどう立ち直っていくかっていうことがその言葉の本質的な意味だと思うんですけど、うん、まさにビジネスってこれだと思ってるんですよ。あのやはりずっと成功なんか絶対ありえなくて、むしろ失敗の方が多くて、うんうん、致命傷に近いけど死なない程度のダメージを食らいながら、どうやって事業自体を進化させていくかということが大事だと思っています、うんうんうん、よってまあやはりその言葉に代表されるようなまあ思想考え方っていうのが僕自身もやはりそのビジネスの本質を表していると思ってますので、まあ、そういう言葉を今回は選んだということですね。
ありがとうございます、はい、改めまして本日のゲストは証券コード 1750A 東証グロース上場ウィルスマート代表取締役社長石井康弘さんでした。石井さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはウィルスマート代表取締役社長石井康弘さんでした、そして四字熟語は剣道将来でございました。
石井さん結構すごいんですよね。その東京に来られて、はい、その楽天に入って以降、うん、ビジネススクール結構行かれてるんですね。本当に仕事忙しい中、夜学校大変だったと思いますね。
いやすごいですね、パワフルでいらっしゃいますね、うんうん、それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。